今日の御言葉はヘブル人への手紙12章1節から2節までです。ヘブルの12章の1節から2節。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせず、十字架を忍び神の御座の右に着座されました。アメン。いよいよ今日でですね、4年に一度の世界の祭典オリンピックが、3週間ぐらいの期間を終えて今日で最後になります。ちょっと皆さんも寂しいような気はするかもしれないんですけども、でも寂しがるには当たりしません。皆さんご存知でしょうか。皆さん一人一人がそのオリンピックではなくですね、天のオリンピックの出場選手であり、まだまだこれからずっと皆さんが行ける限りその競技は続いているからです。オリンピックの選手は、なんとか委員会にきっと選別されて、出場する権利が与えられたと思うんですけども、皆さんはイエス様によって選別されて、選考されて、呼び出されて選手とされたんです。教会とはエクレシア、すなわち召し出された者たちです。呼び出された者たち、皆さんイエス様に呼び出されて、そしてこの信仰の競技に加わって、皆さんはこの世においてこの競技をする者とされて任命を受けたんです。ここに書いてありますね、12章の一節に、私たちもこの一切の重荷を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかとパウロも言っております。私はこの競争を力を持って走り抜いたと。皆さんもこの世における競争を走り抜くべきなんです。私たちの目標は何でしょうか。競技者であるからには目標がありますね。私たちの目標、それはローマ人への手紙の8章に書いてあります。ローマの8章の28節と29節です。ここは結構有名な箇所なんですが、ローマの8章28と29、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。アメン。この全てのことを変えて益と してくださるお方だということは、これは私たちにとても慰めです。ただですね、この益となるというのは誰にとっての益なんでしょうか。この全てのことを変えて益としてくださる、これはですね、私たちにとっての益ではないんですよね。実を言うと神様は、今 私たちがなんかどうも思う通りに進んでいない、私の願い通りに行っていない、そこをやがていつか私の願い通りに変えてくださるっていうこと、そういうこととはまた違うんですね。確かに神さんは皆さんの願い通り叶えてくださることもありますけども、しかし皆さんの願いと神様が皆さんに願っておられることと同じということは限らないですね。この全てのことを変えて益としてくださる、これは皆さんのことを皆さん以上に知っておられる方が皆さんに備えておられる益、皆さんにとっての最善、そのことです。ですから、主は私たちの身勝手な願望を成就されするための道具ではないんです。イエス様は道具じゃありません。イエス様は皆さんの召使いではないんです。皆さんがイエス様の召使い、皆さんがイエス様の御心に従うべきなんです。じゃあ私たちの益とは何でしょうか。私たちの最善とは一体何でしょうか。それは29節に書いてあります。御子の形と同じ姿になるということです。ですからここは28節よりも29節の方に目を留めるべきです。神様は皆さんを単に良きに計らってくださるお方ではありません。神様は皆さんを御子の形にあらかじめ定められておられた。ですから私たちのこの目標、この人生という競技の目標はますます御子イエス様の似姿へと作り変えられていくということ、これが皆さんの人生の目標であるわけです。私たちがますます御子と同じ姿になっていくことによって御父は栄光をお受けになります。そして私たちがますます大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで到達して、そしてあらゆる点において成長し、頭なるキリストに到達することがこの人生における皆さんの目標、この人生というオリンピック競技の皆さんの目標とするところです。さて皆さんが競技者であるからには競技をするためのフィールドがあります。また、観客もおります。もう一度ヘブル書に戻りますと、ね、書いてありますね。12章の一節にこういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちの周りには雲のように商人たちが取り巻いているんです。目には見えませんけれども、しかしいるんですね。この商人たちは誰か、それはこの直前の11章に信仰の偉人たちがたくさん出ております。アブラハム、イサク、ヤコブ、まあ、その他獅子たち、王たち、彼らがですね、天において皆さん見ているんですね。皆さんスポーツカフェに行ったことあるでしょうか。そこではテレビが置いてありますね。そして、サッカーやオリンピックなどの試合の時に、そこにいるみんなで、その競技を見入ります。でそれで自分の国の選手が得点を入れたとか、あるいは良いスコアを出したとかしたらみんな喜びますね。うわーって歓声を上げてみんなで喜び合います。天においてはですね、皆さんがこの地上今一瞬一瞬この時においても、天において皆さんをじっと見てこの礼拝の時間を無駄に過ごしていないかどうか見るんです。オリンピック競技やまた何かの試合とかで、なんか選手がダラダラダラダラ試合してて、めんどくさいなってやってるの見たら、テレビを見入ってる観客の人たちは、何あいつダラダラチンタラやってるんだよって、まあ、怒るかもしれないですね。それと同じように皆さんがダラダラチンタラと 礼拝の時を過ごしたりしていると、天の観客席でもなんだあいつは何やってんだってなっちゃうかもしれませんね。とにかくすぐさまにそういうなんか罰を下すとかそういうことはないんですけれども、とにかく皆さん天において見られているんです。御使いたちに、また信仰の偉人たちに。そういうわけですから、皆さんは一切の重荷とまとわりつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。そうヘブル書に書いてありますね。皆さんは走り続けるべきなんです。天において皆さんのことを固唾を飲んで見守っている観客がいるわけですから、何を目指して走り続けるべきでしょうか。イエス様ですね。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで走り続けるべきなんです。さて、競技にはルールがありますね。ルール、私たちキリスト者もイエス様に選び出されて召し出された競技者であるからには、ルールに従ってこの競技を走り抜かないとその栄冠は受けられません。皆さん、ルールというものがあります。ルールは何ですか。御言葉ですね。そうです、御言葉がルールです。父や母を敬いなさいっていう御言葉、隣人のものを盗んではならない、隣人を自分自身のように愛しなさい、そういうルールがあるんですけど、しかしそのルールに、違反していたら警告を受けますね。例えば、マラソン大会では、まあ、ちなみに、今日最終日ですから男子マラソンがあるんですけども、スタートの合図と一緒にみんな一斉にダーッて走り出しますね。でその中でもし、自分の国の選手がスタートの合図が起こっても、なんか座って漫画読んでいたらどうですか。皆さん、そんなのテレビの画面で 見つけたらあの選手何やってんだってことになりますね。ていうか、そもそも、まあ、オリンピック委員会にまあふざけた試合をしたということで退場させられるかもしれません。この、オリンピックでもなんかふざけた試合をして、もう出場停止になってしまったチームもいくつかありました。とにかくそういうふざけた試合をしているとつまみ出されるとか警告を受けたりするんですね。フライングをしたりとか、最近の陸上競技はなんか一度でもフライングをしてしまうと、その大会失格になってしまうという、まあ、厳しいルールになって、この間もなんか、まあ、陸上の、まあ、世界的に有名な選手が、フライングして、でえって、もうそれでちょっと世界中をあっと驚かせてしまいましたね。とにかくルールがあるんです。神の国の競技においてもルールがあって、それはこれは御言葉です。主が合図されたのに皆さんが、その合図に従わずに座って漫画を読んでいたりしたら、天の観客はそんな皆さん何やってんだなります。また主の合図に先走ってフライングをしてしまうようなこと、御言葉にフライングしてしまってもそれはルール違反です。サッカーの試合では何か、ラフプレーとか危険なプレーを したりするとイエローカード、まあ、警告ですね、警告が出されて、サッカーの場合2度目で、2枚目のイエローカードということでその試合は退場させられてしまいます。また、トーナメント方式の試合ではそのイエローカードの累積によって、まあ、大会によってその累積数は違うんですけども、それで出場停止になってしまったりもします。ちなみにラグビーではですね、あのイエローカードの他にゼブラカードっていうのがあって、なんかチーム全体全てにイエローカードが出されてしまうような、そういう効力を持つゼブラカードというのがあるんですね。団体戦では要注意です。もしこの協会全体で、結託して 何か ラフプレーをしようって企んだりして、それが天に見つかったら、まあ、天にはもう全てお見通しではあるんですけど、ゼブラカードを出されてしまうんですよ。サッカーの場合だと2枚目のイエローカードで、まあ、レッドカードで、それで出場、その試合が、追い出されてしまうんですけども、天の御国はのイエローカードは本当に寛大で、私たちが何度ミスっても、まあ、警告は出されるんですよ。その警告をいろんな形で出されるかもしれません。神様からの沈黙であったり、あるいはそっちに行くなという何か災いであったりとか、まあ、とにかくいろんな形で警告があるんですけども、それでも、皆さんが無視し続けて自分の行きたいようにしているのでしたら、いつか出場停止のカードが出てしまいます。いつ失格になってしまうか、それは分かりません。とにかく主は本当に憐れみ深いお方で、何度もイエローを出しているいても、でも出場停止にならない、そういうことで、私たちは何かと、まあ、大丈夫だ、俺たちは決してそんな捨てられることはないんだとか、あの審判は飾りじゃないかとか、イエス様は飾りだとか、聖書は御言葉は飾りだとか、そうやっていい気になってると、ある日突然、まあ、それがいつなのか分かりません。主が測っておられます。やがて失格者となってしまうんです。神の国の教義においてもルールがあり、そして私たちはそれにしっかりと従っていくべきです。さて、私たちのこの神の国の教義、これの教義内容はまたこの障害物競争のようなものです。障害物リレーだと、走って、ただ単に走ればいいってもんじゃない、そこに乗り越えなくてはならないハードルがたくさんあるんですけども、私たちがどのようにしたらこの栄冠を勝ち取ることができるか、それはますますキリストの似姿に近づいていけば、私たちはますますそのより優れた栄光の冠を得ることができるようになります。この人生という競技の中において、より高いスコアを出すためのコツ、これはですね、実にシンプルです。簡単です。一言、イエス・キリストから目を離さないでいることです。もう一度言います。この人生の競技においてより高いスコアを出すコツは、イエス様から目を離さないことです。イエス様から目をそらさずに進んでいくのであれば、より簡単に、その栄冠をスイスイと勝ち取ることができるんですけど、何かと私たちはですね、イエス様から目をそらしてしまって、そして足止めを食らってしまったりしやすいものです。障害物競争においては、まあ、ハードルが、その競争者の前に立ちはだかっているんですけども、私たちの信仰者の障害物競争の前に立ちはだかるものは、まず諸々の誘惑です。みんなが一斉にスタートラインに並んで、よいどんとなった。で、みんな走り出します。さあ、第1回目のハードルは、金銭的なお金の誘惑が、ハードルが近づいてきました。ある人はもうそれをひょいって飛び越えて、そのまま次の方に向かっていくんですが、ある人はそのお金の誘惑に、ん?って、目が釘付けになって、そして、その、ハードルの中にある諸々の誘惑に足止めされてしまいます。そのお金の誘惑の中のスロットマシンでジャラジャラ賭博をしたり、あるいはビジネス悪いことをして儲けるとか、そういうことをしたりして、その人生の歩みを止めてしまう人もあります。さあ、第2のハードルが近づいてきたら、その第2のハードルは性的誘惑でした。ある人はそれもひょいって飛び越えてイエス様を見続けて走っていくんですけど、ある人はその性的誘惑に目を留めて、まあ昼ドラマみたいな、そういう人生の足止めされてしまうようなこともあります。 あるいはですね、ある人にとっては、周りの観客、敵の陣営からのブーイングを聞いてしまって、それに耳を奪われて、そして観客席に、なんだとこの野郎とか言って、観客席に向かってわーわーわーわーやり出す人もいるかもしれません。敵がいるんですよ。競技者であるからには敵がいるんです。敵はサタンです。この場外の敵陣営から罵声を浴びせられて、怒って足止めをしたり、そこで悲しんでへこんでしまって足止めをしてしまったり、そういうことをして足が止まってしまう人もいるかもしれません。あるいは、敵は何も周りにいるとは限りません。スポーツにおいて最大の敵は自分自身だと言われております。自分のスコアがなかなかうまく上がらない、周りがどんどんどんどん走っていってしまう、でそういうのを見てへこんで、そして自信を失ってミスを連発してしまうようなこともあります。この間甲子園を見ていたらですね、強豪チームにのその強さに圧倒されてミスを連発してしまうんですね。野球は本当にミスが命取りになります。なんかフライを受け取り損ねたり、あるいは送球をミスって変な方向に送球して、で、本来一塁打のはずが三塁打になってしまったりとか、野球ではよくありがちですね。心理状態が本当に左右されます。皆さんの心理状態も進行の歩みにおいて非常に左右されます。天の観客はどういうふうに見てるでしょうね。今日、今夜マラソンがあるんですけど、そのマラソンの中において、その、我々は自分の国の選手が走ってるのを見て、でそれでその選手が突然なんか財布が落ちてるのを見て、で財布に足止めされてやったやったって喜んでるのを見たら、観客テレビの人たちどうするでしょうね。
怒ります
ね。そんなのに足止めされてんじゃねえよ言いますね。あるいはランナーが道端にエロ本が落ちてるのを見て、それに足止めされて、なんてそんなのに目止めてんじゃねえよになりますね。あるいはなんか周りの人たちがどんどん追い越されてしまうから、ああどうしようどうしようって頭抱えて地面にへばって、そんなところで悩んでんじゃねえよになりますね。皆さんも人生という競争、この神様の国で選ばれた競技者としての自覚を持ってください。お金に足止めされてる場合じゃありません。性的問題に足止めされてる場合じゃありません。自分自身に足止めされている場合ではないんです。周りのみんなのなんかそういうのを見て足止めされてる場合じゃないんです。皆さん思い出してください。この競争で勝つコツは何でしたっけ。そうです、イエス様から目をそらさないこと、これがコツですね。この人生の競技において最も適やないイエス様以外のものに目を向けてしまうことです。その対象はいろいろあります、お金にしても、あるいは自分自身にしても、観客にしても、周りのみんなにしても、それに目を奪われると、この競争は足止めを食らって、ますますアドバンテージを逃してしまうんですね。皆さんが目を向けるべきはハードルではない、誘惑ではない、お金やエロ本でもない。皆さんが目を向けるべきはイエス様ですね。イエス様に目を向けて走り続けていれば、皆さんは最短コースで最も時間のロスもなく、次々とこのチェックポイントを到達して、より多くのその神の国のためのアドバンテージを得ていくことができるわけですけれども、イエス様から目を離してしまうと、ね、世の心配事や富の誘惑やそういったものにじっと目を凝らしてとどまり続けているんでしたら、皆さんは次に進むことはできません。どうかイエス様を見続けて、この競争に勝ってください。さて、この競技であるからには、私たちもですね、受け取るべき栄冠があります。オリンピックでは金メダルが まあ、最高の栄冠ですけども、私たちの栄冠はそのような朽ちるものではないんです。第二テモテの4章を開きたいと思います。第二テモテの4章の4節から、第二テモテ4章の6節から8節まで、ここはですね、パウロの遺言のような箇所です。パウロは非常に実に偉大な選手でした。信仰の選手でした。実に偉大な痕跡を私たちに残してくれました。私たちもこのパウロに習うべきところがたくさんあります。第二テモテの4章6節から8節、私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。アーメン。パウロはですね、その自分の競争をゴールが近づいた時、この言葉を私たち後の競技者たちに残してくださいました。彼が今や注ぎの備え物となろうとしている時、すなわち彼自身が殉教をしようとしている時、パウロは私は勇敢に戦ったと、走るべき道のりを走り終えようとしている、私は信仰を守り通しましたと堂々と言っております。皆さん、もし今日命が取られるとしたら、私は走るべき道のりをしっかりと走り終え、勇敢に戦い尽くしたと言えるでしょうか。私たちもこの日はいつ来るか分かりません。ゴールはいつ来るか分からない競技に私たちは置かれております。一日一日をどうか大切に過ごしてください。勇敢に走るべき道のりを今日も走り抜いてください。そうすれば決して走りいることのない義の栄冠が皆さんにも待っております。この日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださると。でしかも私だけでなく、パウロだけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださる栄冠です。皆さん、どうかより優れた栄冠を勝ち取るために皆さんも走り抜いてください。私たちを信仰の選手として召し出してくださったのはイエス様、主イエス様です。ですから皆さんは主を喜ばせるためにこの信仰の競争を走り抜いてください。主を喜ばせるための礼拝、主を喜ばせるための賛美、主を喜ばせるための仕事、日常、それを歩んでください。自分を満足させるためのものではないんです。皆さん自身が満足してもそれはしょうがない。イエス様が満足するためです。私たちを召してくださったイエス様を喜ばせるためです。そしてしっかりとルールを守って、障害物には一切目をくれず、ただイエス様だけを見続けていけば、その競争は本当に、ぐんぐん周りを抜いて、皆さんはますます良いスコアを出すことができるようになります。イエス様を見続けてください。そして走り抜いてください。そして皆さんもやがてこの競技を終える日が来ます。この日には、ね、マラソンの時のゴールのところ、そこは多くの観衆たちがおりますね。そしてもう40キロ以上走り抜いてきた選手、クタクタに疲れていますけれども、最後の走りをしている選手に向かって観客たちは 歓声を上げて彼らのその戦いを褒めたたえております。皆さんがいよいよ天に昇ろうとするその時、信仰の先人たちに、御使いたちに歓声で迎えられて、そしてかの日には、ゴールした日には、皆さんを召し出された主から、よくやった良い忠実なしもべよと褒められて喜び迎えられる皆さんでありますように。そのために主よ、この生徒たちを祝福してくださいますように。どうか皆さんはその栄光の日に備えて、今日も一日、明日も明後日も、信仰の創始者、また完成者であるイエス様から目を離さないで歩んでいく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にされていくような時代になるからです。しかしあなた方は、どのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分果たしなさい。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。アーメン。このパウロの言葉のように、このパウロがいよいよゴールへ到達しようとしている時に、私たちに残してくださったこの言葉、主を私たちも握りしめ、私たちも栄光のゴールを目指し、今日も一日、明日も明後日も、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さずに、あらゆる誘惑から、あらゆる罵詈雑言から、そして自分自身を見ることから守られ、ただイエス様を見続けて、今日も信仰のアドバンテージをいただくこの生徒たちでありますように。どうかこの世における歩みを守りください。祝福してください。あなたに祝福された民として、本当に豊かになり、それぞれの祝福の窓が開き、祝福を食わせまいとするその器が解かれ、あなたから豊かな力と助けと祝福をいただける生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝し、私たちの尊き主、信仰の創始者であり完成者である、そして私たちが目を常に注ぐべき主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。